高齢福祉認知症サポーター養成講座。認知症サポーターは、認知症の正しい知識を持ち、認知症の方や家族を温かく見守る応援者です。認知症の方が安心して暮らせる街づくりを共に目指しましょう。1月29日木曜日、午後2時から3時半。場所は、東長沼451、地域包括支援センター、エレガントもむら出張所。定員は10人、申し込み先着順です。お申し込みは電話で、1月16日金曜日、午前9時から受け付けます。お問い合わせ、お申し込み、地域包括支援センター、エレガントもむら、電話 379-5500 番です。お口の機能向上教室2日間コース。飲み込みづらい、むせることが増えていませんか？口の機能の衰えは認知能力や全身に影響が出ます。歯科衛生士、管理栄養士から口のケアや働きを学んでみませんか？対象はおおむね65歳以上で、2日とも参加できる方。日程、2月20日金曜日、27日金曜日。時間は午前10時から正午。場所は第二文化センター第2、第3会議室。定員は15人、申し込み先着順です。初めての方を優先します。お申し込みは電話または申し込みフォームから1月16日金曜日より受け付けます。墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。お申し込みお問い合わせは、高齢福祉課、高齢福祉係です。初めての遺言書の書き方講座。行政書士が遺言の種類や効力、書き方について説明します。自分や親の判断能力が低下する前に遺言書を作り、元気なうちに備えることで安心して老後を過ごしませんか？ 1 月28日水曜日、午後2時から4時、受付は午後1時半から。場所は地域振興プラザ4階会議室。講師は行政書士の井上隆博氏。お申し込みは申し込みフォームからお願いします。墨字盤3面に二次元コードが掲載されています。お申し込みお問い合わせは市民共同課、市民相談係です。市長コラム、ナンバー167。令和7年稲城市重大ニュース。昨年の海外の出来事を振り返ってみますと、ロシアによるウクライナ侵略から3年目に入り、2年が経過したイスラエルとイスラム主義組織ハマスの戦闘は10月、米国の仲介で戦闘停止が合意されたものの、未だ両地域の収束は見通せない状況です。米国では1月、ワシントンで就任式が行われ、ドナルド・トランプ氏が第47代大統領として2期目の政権を指導しました。パリ協定からの再離脱、WHO からの脱退など、矢継ぎ早に大量の大統領令を発し、4月、相互関税の名目で、従来の一律 10% 関税について、相手国の非関税障壁に応じた追加税率を上乗せすると発表して、世界各国に大混乱を招きました。その一方で、世界各地の紛争停止には精力的に取り組みました。韓国では、令和6年12月の戒厳令宣布をめぐって、現職のユン・ソンニョル大統領が1月に逮捕され、6月に実施された大統領選挙で、左派系、共に民主党のイ・ジェミョン前代表が当選しました。日韓関係が再度冷え込むことが心配されましたが、これまでのところ未来志向の方針で新たな軋轢は発生していないようです。 台湾では7月、最大野党の国民党立法委員24人を対象としたリコール住民投票が実施されましたが、すべて不成立となり、頼清徳政権に打撃となりました。次に国内の出来事を振り返ってみますと、1月、埼玉県八潮市の県道で下水道管崩壊による道路の大規模な陥没事故が発生し、改めてインフラメンテナンスの重要性を再確認させられました。2月、農林水産省は昨年から続く米不足と価格高騰の解決策として、政府備蓄米の放出を決定しました。当初は大手集荷業者を対象とした一般競争入札でしたが、市場への供給に時間がかかるため、5月に就任した小泉農商は中小規模業者への随意契約に変更しました。連日大きなニュースとして取り上げられましたが、結果は一時的で、恒久的な価格低減には必ずしもつながらず、米農家の所得保障と需要に見合った生産調整という課題を根本解決する政策が待ち望まれます。岩手県大船渡市で2月に発生した山林火災では、稲城市消防本部からも出動し、第1次から第3次派遣隊、合計16人の隊員を派遣しましたが、鎮火までおよそ40日間を要する大火災となってしまいました。広大な山林を有する当主としても教訓となる派遣でした。4月、大阪・関西万博が開幕し、10月の閉幕までに一般来場者2500万人を集める大盛況となりました。7月、参議院議員選挙が行われ、自民・公明の与党が過半数を割り込み、衆参ともに少数与党となり、政局の混乱を招きました。9月、責任を取って石破首相が退陣を表明。10月、自民党総裁選挙では高市早苗氏が当選し、衆参両院で憲政史上初の女性首相に選出されました。公明党が連立政権から離脱し、日本維新の会との新たな連立政権が発足し、働いて働いてが新語・流行語の年間大賞に選ばれました。高い支持率を背景に、これまで保留されてきた数々の政策が推進されており、今後の活躍が期待されます。全国各地で秋口から熊の出没と人的被害が多発しました。改正鳥獣保護管理法に基づく緊急獣療制度が9月から始まり、権限と責任を任された各地の市町村長は対応に苦慮しました。10月、今年のノーベル賞が発表され、生理学・医学賞には大阪大学特任教授の坂口志文氏が、科学賞には京都大学特別教授の北川進氏が選定されたことは嬉しいニュースでした。それでは稲城市の出来事を振り返ってみましょう。1、ホームタウンアスリートが大活躍。7月開会の世界水泳シンガポール2025で柳沢俊成選手が50メートル平泳ぎに出場。11月開会の東京2025デフリンピックで松永あやみ選手がデフバレーボールに出場し、金メダルを獲得した。2、稲城市まちづくり条例の制定。都市計画、まちづくりにおける住民参加や開発事業における調整の仕組み等を定めた条例を制定。令和8年4月に施行する。3、姉妹都市、フォスターシティ市へのホームステイを実施。8月、夏季休暇期間中に稲城市から初めて高校生6人を派遣し、 交流を深めた。4、妊婦のための支援給付事業を開始。出産・育児の相談を受けるとともに、妊娠時・出産時に各5万円を給付する事業を開始した。5、私立中学校の部活動に関する方針を策定。令和4年度から実施した実態調査やアンケート結果を踏まえ、10月に方針を策定し、教員の負担軽減と学校部活動体制維持の両立を図る。6、オンデマンド交通の実証実験。深刻な運転者不足と労働時間規制の強化により、路線バス、アイバスの減便、路線見直しが避けられない状況に対応し、広葉台、長峰地区を営業区域としたオンデマンド交通の導入に向け実証実験を開始した。7、公民連携事業によるカーボンニュートラルの推進。株式会社エナーバンクのリバースオークションにより、市内32の公共施設に再生可能エネルギー電力実質 100% を導入し、テラチャージ株式会社との連携により、市内公共施設8カ所に EV 急速充電設備を設置した。8、市立病院産婦人科医療体制の充実。産婦人科病棟を改装し、LDR 産室を利用開始、プレコンセプションケア外来や日帰り型産後ケア入院を開始、東京都の無痛分娩費用助成に対応した。9、稲城里山レンジャーの発足。市内の樹林地、緑地、公園、里山を永続的かつ健全に保全し、市民共有の財産である緑を次世代に継承していくため、市民共同の活動組織を設立した。10、相馬市、野沢温泉村との友好都市協定締結10周年。平成27年協定締結からの10周年を記念して、愛の町稲城市民祭りに両市長をお招きし、記念品の贈呈を行った。以上が令和7年の重大ニュースです。番外として3月に東京ジャイアンツタウンの中核となるジャイアンツタウンスタジアムが開業され、巨人軍ファーム球場としてのみならず、女子野球、大学野球、高校野球、ソフトボールのリーグ戦や各種スポーツイベントに活用され、市外から多くの選手、観客が訪れ、賑わいを創出しています。市では、都補助金を活用した大型文字サインの設置、公式戦、イベントに市立病院看護師の派遣など、公民連携を進めております。以上のように、昨年も国内外、市内で様々な出来事がございました。引き続き、市政の安定と発展に向けて努力してまいります。稲城市長、高橋克弘。